総次郎のハピラジ、皆さんこんばんは、RRJ 広報部総次郎です。今日は、久しぶりにあのラジオ、あの朗読ではないラジオがお届けできるなということで、はい、収録しております。8月からですね、格付きということで、皆さんと、番組ちょっとゆったりめにお届けするっていうことになったんですけども、引き続きよろしくお願いいたします。何と言いますか、皮肉といえば皮肉なことなんですけども、なぜ隔週にこう番組がなったかっていうところをこう積み隠さず伝えさせていただくとですね、出張がどうしても多くなったっていうことがありまして、でそれでまあちょっと厳しいなっていうのがあって、実はこういう感じで、なんて言ったらいいんでしょう、撮る時間がないので隔週でちょっとなるべくお願いしますっていうのと、撮る環境もそうなんですけど、うちの会社 の、 音声収録スタジオで僕は撮ってるのでっていうのがあって、こういう形でなんていうんですかね、ちゃんとしたこう収録をしてお届けするっていうのをこうまあするといいますか、スマホでこう撮ったものをこうノー編集でっていうのもできなくはなかったんですけども、なんとなくそれだとなんかプロっぽくないなっていうのがあって、今日収録してるのが8月の14日なんですね。でまあお盆シーズンというか、お盆真っ盛りの、まあ、時と言ったら変なんですけど、お盆シーズンだったんですけども、まあスポーツの祭典があったりとか、であといろんなこうまあね、イベントごとっていうのが規制とか含めてあると思うんですけど、それでこうまあコロナの感染者の状態っていうのが非常にこうまあよろしくない状態に入ったもので、出張っていうのがこうあんまりしなくていいというというか、しちゃまずいでしょっていう状態になってしまいまして、で結果僕は出張が今ないので、撮ろうと思えばなんか収録できるなっていう状態にまあ入ってしまったっていう、ちょっと皮肉な状態があるんですけども、今そういう状態です。まあとはいえですね、番組をこれからも継続してこう続けていくためにはやっぱり隔週ぐらいがちょうど今後はいいのかなっていうのもあるので、まあ状況は変わったんですが、この感じでずっと続けさせていただきたいなというふうに思ってます。はい、ちょっと今回は雑談をベースにしてっていう感じでやってみようと思ってまして、というふうに組み立ててます。まあなんとなくこう一人で30分近く話するっていうのはなかなかに厳しいっていうのはあるみたいでして、まあ実際そうだと僕も思います。他の音声の収録の現場でもあるので、でネタがないと話ができないっていうのもあって、こういろいろこう自分なりにこうネタをこう探したりとかしながら、まあ今までやってきてたんですけども、まあ今回はまあお盆っていうのもありますし、こういうオフシーズンっていうのもあるので、ちょっとこうダラダラと喋ってみようということで撮り始めてます。はい、今回はあれですかね、ご帰省されてるかされてないかっていうのはちょっと微妙なタイミングですよね。で今日は線状降水量がすごいっていう話もあってですね、で京都も確か多分に漏れずニュースになってたと思うんですけど、で明日から東日本が結構雨降るよって話もあって、で九州から今広島あたりが激しい雨になってるって話があって、でそこから新潟とかですかね、そこら辺にそういう雨がどんどんどんどんこう激しくなっていくっていう風になってます。で東京、まあ僕西新宿で今いるんですけど、東京もやっぱりちょっとこうちょっとどころじゃないんですけど雨結構降ってまして、でまあ言うなれば曇り空がずっと続いているという状態ですが、まだちょっとこうニュースを見ている限りなんかどっかの川が氾濫したとかですね、やっぱそういうニュースあるんですけど、 なんとなくまだこう実感としては湧いてないっていうのが実際です。なんかすごそうだなっていう視点でやっぱどうしても見てしまうというのがありますね。なのでなんて言ったらいいんでしょうね、やっぱりテレビ越し画面越しのものっていうのっていうのは多少実感がこう湧かないっていうのがまあ誰しもあるとは思うんですよね。なんですけども、だからといって気を抜くではなく、やはりちょっとこう日々の準備備えっていうのはこれ毎回毎回何かあるごとに僕言い続けてるんですけど、やっぱ見直しておいた方がいいかなっていうのもありますし、であとその今東京だと入院がなかなかしづらい状態、自宅待機ですね、コロナ感染とかの疑いになった場合っていうのがあるので、そういうのも含めてちょっとやっぱりこうなんて言ったらいいんでしょう、自分のまあ身は自分で守りましょうっていう言葉ってまああんまり実は僕好きではないんですけど、やっぱりこう助け合いですからね世の中なので、あんまそういう言い方ってどうかなっていうのはちょっとあるんですけど、まあとはいえ多少ですねやっぱりそういうのをですね意識しながら日々の備えも含めてですねまあしておいた方がいいかなと思ったりする今日この頃です。で私の知り合いとかですね知り合い仕事仲間とかですね、そういったところの人々がやっぱちょっとこうコロナに感染してたっていうことがあって、で回復してからね皆さん実はこうだったんですって話が出たりもすることもあって、でNow ですね、今まさにって人もいらっしゃるんですけど、で2人ほどこう今感染してたっていう事実が分かって、で1人は家庭内感染で奥様から旦那さんに移ってっていう感じですね。なのでそういう感じだったんですけど、やっぱりこう逃げようは多分ないと思いますし、で奥様がまあ言ったらそのちょっと体調良くないわけなので、旦那さんとしてやっぱそばにいたいわけですよね。でそういうのを考えると、そのなんて言ったらいいんでしょう、家庭内感染が多い理由ってやっぱちょっとわかるんですよね。ですぐにこう入院とかさせてもらえるんだったらそこも多少ブロックできたかもしれないんですけど、やっぱりそうもいかないっていうのがありますので、今の状況だとですねってのがあって、多分そういう風に感染されたのかなっていう感じですね。で幸いですね、あんまりこう大事には至らなかったっていうのがあるので、そこは本当になんか、見聞きしててほっとしたんですけど、まあけどやっぱりなんかそういうことあるんだなっていうのと、でまあなんて言ったらいいんでしょうね、その皆さんゾンビ映画ってご存知かどうかわからないんですけど、僕あんま実は見てないんですけど、ただ好きな人の話を聞くことが結構あってですね、でゾンビ映画って何が理由で流行ってるかっていうと、人間のドラマっていうのが全て描くことができるっていう、なんかそういう魅力があるんだっていうふうに話としてあってですね、で自分のこう彼氏とかで、それでその自分はそのゾンビのウイルスを持っているわけなのでっていうことで、相手にこう移しかねないと、でそれが嫌だからっていうのでこうドラマが生まれたりとかですねしたりするっていうのを聞きまして、でこのパンデミックの状態 でしかもこう自宅待機っていうのがあると、なんとなくそういうドラマに起きていることっていうのが少しだけ実際の世界に降りてきてるというか、そういう気が今して、なんかああって思ったりとかするんですけど、そういうドラマっていうのは多分日々日本中に生まれてるんだろうなと、世界中ですね、今回の場合は生まれてるんだろうなと思ってます。でその中で今ですね、もう一人の方が実は感染してましたと。で人に移さないように自宅でこう待機して隔離して なんとかなりましたって話はもらったんですけど、まあ、報告というか連絡もらったんですけど、結局ですね、家にこう、まあ、救援物資というか支援物資っていうのが届くって話なんですけど、それがどうもカップ焼きそば、まあ、カレーとかレトルトもあるんですけど、カップ焼きそばが届いて、でなんかその人が言うには、自分は元気な時でもこういうのあんま食べないと、食べれないと、まあ脂っこいからっていうのもありますし、でカレーはまだ食べれると、でしかも温めなくてもいいし、なんかね、流動食みたいに食べれるんでって話もあって、でカップ焼きそばはちょっとなーみたいなことを言ってる人がいて、でまあこれはその一例なので、それを喜んで食べてる人もいらっしゃるんですよ、世の中には。なので僕のたまたま知ってる人は普段でもこれは食べないって話をしていて、でまあなんて言ったらいいんでしょうね、なんか悪口みたいに今聞こえてるかもしれないんですけど、そうじゃないんですね。病気になってもやっぱりこう食の楽しみって味覚がないとか嗅覚がないって言いますけど、きっとあるんだなと思って、なんかそれを見てこう、なんて言ったらいいんでしょうね、なんか贅沢言うなとかね、わがまま言うなみたいな話もまあ一説あるかもしれないんですけど、なんかそこにこだわりたい人の気持ちっていうのが、なんかなんともこう、なんかとても微笑ましかったんですね。で確かにそうじゃないですか、そのやっぱり病気になっても食べたいもの食べたいですし、見たいものも見たいですしね、で味覚が特に回復しだすと、やっぱ美味しいもの食べたくなってくるはずなんですよね、元気になってくる時にですね。でそういう時にやっぱりそういう、なんていうんですかね、外に食べに行けないですし、買い物すら行けないので、やっぱりそこの中でしのぐしかないってなった時には、やっぱりこう選択肢が狭まるという時に、ちょっとこううめいちゃうというか、そういうのがあるんだなと思うと、なんか面白いなって僕は思いながらこう話を聞いてました。まあなんて言ったらいいんでしょうね、そのこういうことっていうのはきっと悪いことばっかりでもないはずなんですよ。こういう話が出てくるっていうこと自体も含めてなんですけど、確かにこういろいろ対応の仕方とかいろんなことって問題があるであろうとは思うんですけど、なんか生きる力みたいな、なんかそういうものっていうのはやっぱりこう消えないんだなと思うと、まあ僕たちもこう仕事も含めて工夫しながら頑張っていかないといけないって思ってますし、でなんか最近ちょっとこう炎上したりとかあったんですけど、その税金をね納めて、でどうそれを使うかみたいな話が、まあ、ありました。ある方、ある YouTube の人が、まあ、炎上するようなことを言ったっていうのがあるんですけど、なんて言ったらいいんでしょう、税金をたくさん納めたから偉い、違いますよね、きっと多分そういうことじゃなく、でかといって例えばホームレスの方に全額税金を使いましょうって言ったら、それはそれで不公平ですよねっていう話だと思うので、平等になるべく公平に分配するにはどうしたらいいんだろうっていう議論を、まあ、ちゃんとこうして、でそれが公平に分配されていくっていうプロセスがあれば、多分納得できることだと思うんですよね。で多分、炎上はする発言するのは僕良くないなとはもちろん思うんですけど、納得感っていうのが欲しいっていう反面、こうそういうこともあるのかなっていうのがあって、でなんかなるほどなってちょっと勉強させてもらうところも多少あって、まあかといって言い方、表現は良くないなとは思いながら話を聞いてましたっていうことがありました。で8月もまあ14日なので、スポーツの祭典も終わりまして、でいろんな問題があったと思います。で僕自身もものすごくたくさんのことを思ったんですけども、トヨタ自動車が広告を出さないっていう選択をしたのがものすごくインパクトが大きいのと、 僕の中ではもう素晴らしい選択をしたなっていう気持ちになったんですね。でなぜかっていうとですね、どうもやっぱりスポンサーっていうのはですね、自動車業界では唯一ワールドスポンサーっていうのはトヨタ自動車だけだったそうなんですよね。でしかもトヨタからすると自分の自国内、つまりお膝元での開催ですよね、の時に協賛金みたいなものはねちゃんと出したものの、抑えてる枠で CM は出さない。でなぜならスポーツの祭典に対してやっぱり賛否両論あるからって話で、でこれちゃんと世論調査したわけじゃないので、賛成が何パーセントとか反対が何パーセントか僕も分かんないですし、多分分かってる人も少ないと思います。ただ多いにせよ少ないにせよ議論を尽くしてやるとか、プロセスがやっぱりこうちゃんとこうできてなかったかなって僕は思っていて、でそれを見ることでまあなんとなくこうイメージ印象がよろしくないって思う人が少しでもいるということに対して、やっぱり彼らって断固たら言うなれば決断をするっていうか、僕尊敬してるんですけどね、今のトヨタの社長さん、秋夫社長さん、トヨタなんですけど、トヨタではなくて豊田秋夫社長の決断ってやっぱ素晴らしいなってちょっと思いました。出す出さない契約、広告出す出さないっていうそういうことではなくてですね、彼らの YouTube ちょっと覗いてみていただけると非常に全部見る必要はもちろんないんですけど、本当に多様性っていうのをどう捉えるかっていうのを一生懸命考えて行動されてるような気がしていて、でぜひね YouTube チャンネルとトヨタイムズっていうので自分の会社の所属の選手たちの応援っていうのはしっかりやってますからね。だからなんか応援することってこうイコールなんかお金出すじゃないよっていうのをなんか日本の最大企業がちゃんとこう表現してくれたような気がして、でそれがとっても僕嬉しくてですね、尊敬できるなって思ったので、なんか皆さんももしよければね、そういう風にちょっと視点を変えてみて楽しんでもらえる部分もあると思うので、楽しんで、そしてなんか日々のこう物事っていうのをこう変えて見てみるっていうのもそろそろやらないといけない時期なのかなっていうふうには僕は思ってます。特に僕はもう40代ですから、後半も入ってきてますから、もうもはや若造じゃないんですね。知らない間にこうなっちゃったんですけど、でなんでこう、なんて言ったらいいんでしょうね、年取りたくて取ってるわけでもやっぱなくって、自然と時間って流れていって、で僕は僕で知らない間になんて言ったらいいんでしょう、責任世代とかなんかいろんな言葉表現ってあると思うんですけど、それがこうどんどんどんどん今知らぬ間に、確か僕40歳になった時にそろそろ責任世代だなっていうふうに思った記憶があるんですけど、もう7年も8年も過ぎようとしてるので、47とかになるので間もなくってなった時に、もはや責任世代ですらないのかなっていう、その責任はあるんですよ、放棄しては絶対ならないんですけど、やっぱ若い人たち、もっと若い人たち、現役の人たちを応援していくっていうところにシフトしていかないといけないというふうに思うわけなんですけど、それが果たして僕いつできるかなっていうのをこう最近ずっと考えてまして、でまあ出張多いとかね、いろいろこうそういう話させていただいてるんですけど、結局こう人間の考えてることっていうのはなかなかこうわからないですし、であと伝わらないんですよね、興味を持ってもらわないと結局伝わらないと。で興味を持ってもらうきっかけを、まあ、一生懸命みんな探してて、でそれがまあ例えばこの間の炎上につながったりとかっていうのがあったりするのかなとも思いますし、で興味を持ってもらわないと伝わらないっていうのを悪い方向で考えて行動しちゃったかなって僕が思っているのは、やっぱり金メダルかじった人ですよね。 であれもやっぱ僕は良くないと思ってます。あのやっぱ人のものなので、人のものをこうやっぱりそういう風にしちゃダメでしょ、断りなくっていうのもありますし、でそうですね、そこでもトヨタさんの対応って僕はあの対応どうしたかっていうのはちょっと表立っては出てませんし、裏でもちょっと分かんないんですけど、ただまあ謝りに行ってもこうね書類を受け取っただけっていうことになってるみたいなので、非常にそこもよく分かりますし、あと抗議文はしっかり出されてますしね、そのも含めて、あなんかもしかして企業の方がすごいんじゃないかと、行政よりもってちょっと思っちゃう瞬間っていうのが出てきました今。なのでなんかこれはこれでなんかあれですね、皆さんどう考えるかっていうのはあるんですけど、あのしっかりしようよっていうことにつながっていくのかなっていうふうには思ってます。まあ、なんて言ったらいいんでしょう、こういうのって非常に難しい問題ですし、いやかじっても別にいいじゃんっていう人もいるかもしれないです。ただ人のものはやっぱ良くないんじゃないかなっていうそこは思うんですけどね。なんかいろんな意見はあっていいとは僕も思ってはいる方なんですけど、さすがにこれはまずいかなみたいなのはあるかなっていうふうには思ったりはしました。まあ今日ずっとこういう感じで語り続ける回ということで僕やってるんですけど、意外にこう溜まってるものがあったんだなと今こう喋りながら思ったりしました。皆さんもきっとね同じようなそういう時期なので、きっと同じことを思ってるのかなっていう感じもしなかないですが、まあ何でもあなたと私は一緒だよねっていう考えも絶対良くないのであれなんですけど、なんかただ似てるとこってやっぱありますよねっていうふうにやっぱ思いますよね。なのでまあ遠からずこう皆さん思ってることっていうのは近いところもあったりもして、で今こういう時期ででなんかストレスがいっぱいこう溜まってたりする人たちってやっぱ多いと思うんですよね。で日々こうなんていうんですか、人のねまあ営みというか仕事とか日常とかまあプライベートとかってことなんですけど、で衝突ないこともないじゃないですか、多分誰かしらあると思うんですよね。でその時にこう思い出してほしいのがいつも僕言ってるんですね、スタッフには言ってて、東日本の震災起きた時ってみんな協力できたよねって話してるんですよね。でなんで今協力できないのっていうふうに言うことがあって、あの時のなんかみんなの気持ちとかなんかこう大事にしてるものをもう一回見つめ直さないと、失われた人たちに対して申し訳ないみたいなあの時の気持ちもう一回思い出せば、日々の日常のくだらないことなんて本当はどうでもいいって言い切ってもいいような、なんかそんななんか気持ちにならなかったかなってちょっと思ったんですね。で今回のコロナウイルスの件っていうのは多分そういうことすら思わせてくれないような事態、世界中でみんな大変ですし、で協力もし合いたいんですけど協力できない、規模があまりにも薄く広すぎるので、でそれぞれがみんなそれぞれに思いを持って自分をこうなんていうんですかね、でなんとか難が収まるのを待とうみたいな時期だったと思うんですよね。でそれがこうやっぱり今この状況、東京だと今もう5000人ぐらいがね普通に感染者いますしね、でちょっと前まで100人ですごかったんですよ。でそれが1000人になって、で今5000なんですよ。で今1000って発表されたら、あ少なかったねって思っちゃうと思うんですよね。で人間こう慣れていくとそういう風になっていくというのがあって、で以前は100人だったんですよ。でそれが今東京では5000なんですよね。でこの感覚が結局どこの地域に住んでいてもですね、徐々に増えていくとずれていくっていうのがあります。でその度にこういろんなことを思い直したりとかするっていうことがあるんだと思うんで、 ちょっとまあ皆さんどう思われてるかっていうのはそれぞれ違っていいんですけど、いいんですけど、なんか鳴らされていくよっていうのは少なくとも東京にいる僕としては皆さんにお伝えできることかなっていうふうに思ったりしてます。であとは、僕は父も母ももういないんですけど、田舎はあるんですよね。でおじおばと、まあ、たまにこう話をして、で帰ってこいと言ってきます。でなんかそれ言われた瞬間にちょっとこうなんていうんですか、うるってやっぱ来ちゃうというか、別に気にせず帰ってこいと、今は今しかない、また会えるかどうかわからないでしょって、なので帰れるって思ったらどんどん帰ってきてほしいってやっぱ言われちゃうんですよね。けどまあその通りはできないんですけど、できないんですけど、そういう気持ちで待っててくれる人がやっぱいて、で多分皆さんの家族にもそういう人たちがいらっしゃって、でそのまあなんて言ったらいいんでしょうね、会うべき人、もっと言ったら会いたい人に会えなくされてしまったのが今回のまあ起きてることだと思うんで、でただこれは多分僕は続くと思って覚悟して準備を常にしておこうと思っているので、これからもずっと多分マスクを外せないんだろうなとかそういうの思いながら生きてます。でワクチンも僕まだ打っててないというか予約もできてない状態で、まあ順番ってのがやっぱありまして、でそれに対しての僕は順番なんですけど、まだまだちょっと先なんですね。でまあ打ったからといって安心っていうものでも今回のものはないですよっていう話もやっぱあるんですけど、だからって言ってこう なんつったらいいんでしょう、打ちたくないとか打つとかっていうのも本人の自由だったりもするので、そこら辺もあるとは思いますが、まあそれぞれ賛成派反対派みたいなのがあることなので、僕がどう思ってるっていうのはここではまあ、お話しするのは適切ではないとは思うんですけど、なんつったらいいんですかね、打ちたいと思ってる人はやっぱ打つべきというか、打てるようにするべきっていうことなんですけどね、僕が言いたいのは。で打ちたくないと思ってる人は打たないで済むっていう、その状況をどうやって作るのかなっていうのがやっぱあるとは思います。はい、何が正解か不正解か本当わかんないんですけど、そういうことをこう思いながらここ1ヶ月ぐらいいろいろバタバタしてました本当に。なんで皆様もそのきっといろいろ思うことあると思うんですけど、まあラジオでねこんな積極臭いこと聞きたくないよっていう人もいると思うんですけど、まあよければね本当にこれからもこの番組お付き合いいただければというふうに思ってます。はい、というわけでそろそろエンディング、ずっと喋ってましたね今回、本当にありがとうございました。この番組ではですね、勝手にですねペットの里親になることを推奨してます。なのでペットショップに行く前に捨てられた犬や子猫の里親になることをご検討くださいとお伝えしてます。これはもう僕の番組が人気があろうがなかろうが、どんなものであろうが必ず言うようにしているハピラジの理念、基本理念みたいなものなんですね。なんでそういう視点忘れずに生きていきたいなと思ってますので、これからもよろしくお願いします。ではまた再来週かな。